いや、水曜日ですね。7月の第1水曜日ですか。
今のハッハーは何のやつか。いや、そうっすね、水曜。
もうね、天気も悪いわ、そういえば。前回言わなかったけど。
そうね。雨ばっかよな、最近。
雨酷暑。もう、バカ。
マジでやだ。
本当にバカ。
雨さ、室蘭さ、湿度も高いからガチできつくね、
うん、ガチできつかった。
うざったらしいわ。ジメジメして乾かねえし、
本当に嫌だったんですけど、ですね、今回どんな話をしたいかと言いますとですね、1ヶ月我々開けておりましたけど、その間何したかと言いますと、まあ、前回言ったように、曲実習に行ったよという話なんですけど、
うん、
だから今回ね、その教育実習の話を軽くこうね、していこうじゃないかという回でございまして。
はいはいはい、なるほど。
私は教育実習札幌の高校に行ったんですけど、
はい。
菊池くんはどこに行ったんですか？
札幌ってこと
で。母校ですか？
はい。
母校、はい、母校。僕も同じく別の母校なんですけど。
はいはいはい。
いや、札幌ってやっぱ都会だなってすげえ思いますね。改めて。
いやー、まあまあ確かにね。
うん。その私、通勤、
うん、
通勤、まあ通勤、まあ実習先の高校に通うのに、うん、JR と地下鉄を使ったんですよ。
2個ね。うん。
うん、そしたら、その1回札幌駅を通るんですよね。乗り換えで。だから札幌駅を毎回歩くことになるんですけど、
うんうん、
札幌駅って本当に何でもあるなと思って。
はい、なるほどね。
うん。何でもあるし、だから、こう、なんか物足りないなと思ったら、帰りに買って帰れたりするわけですよ。
あー、なるほど。はいはいはい。
まあ、札幌すごいと思ったんですけど、本当に多分、今札幌に住んだらお金を無限に使ってしまうなと思いました。
あー、確かに。
うん。
金遣いね。
いい
よね。
で、
室蘭ってさ、
はい、
使うとこないもんね。
室蘭はね、使うとこないけど、逆にだからコンビニでいっぱい使っちゃうっていうのがありますね。
あ、わかるわ。
だから室蘭市内ってコンビニすげえ儲けてんだろうなと思った。
それこそね、室蘭の近くのセブンはやばいだろうね。
いやー、もうアホほど儲けてるでしょ、そこ。
売上トップでクラスに高いんではないかなとは思いますけど。
うん、だと思うわ。ああ、まあそんな話を置いといて
ね、次行こう。
まあ教育実習2週間だったんですけど、
うん、
まあいわゆるそのね、学校の先生になって2週間学校の先生やって、まあ、そこから勉強をしていこうみたいなやつなんですけど、
うん、
私は理科の科目でして生物の先生をやったんですけど、
はいはいはい、
うちの高校ってそんなに頭が良くないんですよ。
ああ、はいはいはい。
いわゆる進学校って言われるような高校ではなくて、うん、だからこう、自分が受けてきたような授業じゃないんですよ。求められてるのが。
ああ、なるほどね。
そう。私が受けてきた授業ってこう、受験に向けてみたいな授業なんですけど、
うん。
こう、高校の教育って、あれじゃないから、義務教育じゃないから、割と内容がこう、うん、学校に委ねられてる部分があるんですよ。
そうだね。難易度とかはね。
うん、そう。だから、こう、結構勝手が違って、
うんうんうん。
で、それで難しいなというところはあったんですけど、一番驚いたところがあって、高校で、
うん。
今の高校ってめちゃくちゃICT、
なんか、
あれが入ってる。その、
人、
うん、なんか、機械というか。
機械？まあ、
うん。まず、その、生徒全員にタブレットが支給されてるんだよね。
いや、そうなんだよね。支給なんだ。
支給、まあ、支給というか、買ってもらう？
ああ、はいはいはい。
月いくらで、買うシステムらしいんだけど。
ええー、うん。
マジ、全員サーフェス持ってんだよね。高校生が。
サーフェスって何？
サーフェスってマイクロソフトのパソコン。
ああ、なるほどね。
そう、タブレットになってて、それに、 板になってるキーボードを磁石でパッてつけたらパソコンになるよっていうやつ。
あ、同じようなやつかも。でもなんか iPad らしい、うちは。
あ、そっちは iPad だったんだ。
なんかでも同じようなことしてたの、多分。
そう。で、そ全員にそのタブレットが、まあ、買わされるらしくて。で、教室に電子黒板っていうのが入ってるんですよ。
電子黒板？
電子黒板。
すごいね、それはまた。
なんか、テレビのもうちょっとでっかいやつみたいのがあって、うん、まあ、でかいモニターなんですよ、いわゆる。
うん。
なんだけど、それにこう、なんか付属のペンみたいな、こう、端末で、その、映してるものに書けるんですよ。
はい、映してるものに書ける。うん。
そう。だから、こう、例えば、パワーポイントのスライドとかがあるじゃない。
うん。
そういうのに、こう、それをパソコンでつないで、こう、電子黒板に映しますと。
うん。
で、それを、こう、電子黒板のモニターの上、だから液晶の上、うんから付属のなんかペンで書くと、うん、それに直接書き込めるっていう。
すごいね。
そうっていうのもついてて、
うん、
こう本当にね、自分の頃からは比べ物にならないぐらいなんか進んでますね、高校が。
すごい。
びっくりしました。
感じだったの。うちはなんか、うん、朝テストあったんだけど。
あ、はいはい。
そのテストがいくつかがなんかタブレットでやるみたいな感じになってたかな。だからそこまでめっちゃ進んでるってわけじゃなかったの、
ね、タブレット使ってテストとか、テストというかちょっとした問題とかやるんだ。
そう、そうすると先生が丸付けの時間がなくなるっていう。
ああ、なるほどね。手が省けるというか。
めっちゃ楽そうだったよ。
そっか、そういうのがあるね。
そう、でも基本そんな使ってなかったかな。なんか、
あ、そうなんだ。
学校のシステム、だからその、落とし物とか、連絡とかをタブレットにしたりとか、
うん。
まあ、これからどんどん活用していこうみたいな感じなんだろうけど、そのなんかうまくめっちゃしてるみたいな感じじゃなかったの。
ああ、そっか。
なんかめっちゃしてた？これすげえみたいな活用方法。
活用方法は結構その、なんだっけな、Google クラスルームっていうのがあって、そのクラスでそのデータとかを全部一気に共有できるシステムがあるんだよね。
うんうんうん、
だから授業とかでちょっとこれから資料配るんですけどって言ってデータでパッと送ったら生徒がそれをこう受け取ってそのタブレットの中で資料開けるっていう。
なるほどね。
っていうのがあって、その資料を見ながら授業を受けたりとかできるんだよね。
すごいね。時間がどんどん短くなっていくんだね。そういう無駄な、
そう、無駄な時間も減っていくし無駄な紙も減っていくんだよね。だからもうめちゃくちゃ楽ですよ、我々にとっては。
なるほどね。黒板に書かなくてよくなってきたりとするもんね。
そうそうそうそう。もう
やっぱなんか
そのうち教科書とかも多分電子化するんじゃないかなと思うわ。
どっか学校やってそうだけどね、電子教科書みたいな。
ね、やってそうだよね。
やってないのかな、まだ
わかんない。
私立とかだったらやってそう。
やってるとこありそうだよね。
なかなか厳しいと思うけどね、電子教科書は。うん、そんな、だってまず、何十冊もあるでしょ、教科書なんて。
教科書何十冊あるね。20冊ぐらいあるもんね、全科目で。
ああ、でもデータ量的には別に大丈夫なのか。
うん、多分大したことないと思う。
入んないことはないのか。まあでもなんか、ペラペラしてさ、あ、ここにあったな、みたいなことを考えながら、開くのもやっぱさ、
ね、
まあ、覚えるところの過程の一つでもあった。
そうなんだよね。本の方がこう定着はしやすかったりするよね。
さっさって見ちゃうからね。教科書じゃないと。あ、どのぐらいのページにこの単語あったながなくなるって考えると、
うん、
ちょっとなんだろうなってのは思うけど。まあ、でもなしではないよね。他に避ける時間が増えるっていう点では。
うん。ただね、ちょっと、あの、ノートはまだ紙なんだよね。
うんうん、
で、結構さ、大学だと、その、ノートをタブレットで撮ったりするじゃない？やってる人はいるじゃない？
そう、ね、ね、
そう、うん、私も、その、パソコン、タブレットで、その、なんだっけ、名前が出てこない、マイクロソフトのワンノートで、大学のノートとか撮ったりするんですけど、
うん。
すげえ楽なんですよね。本当に楽。
そんな楽なんだ。
こう、だいたいさ、 紙のノートだったらこう持ってかなきゃいけないじゃない。
うん。
こうこの科目はこの本でみたいのやんなきゃいけないけど、
そうだね。
全部タブレットに入ってるから、そのタブレット1個持ってけば、例えば1日に授業3つあるって言ったら、その3つ全部タブレットだけ持ってけばいいんだよね。タブレットと教科書。
ああ、楽だね。
そうだからすごい楽になるし、でしかも書くのもすごい楽なんだよね。そのタブレット紙だったらさ、わざわざ消しゴムで消してみたいのがあるじゃない。
うんうん、あるある。
すごいめんどくさいんだけどさ、タブレットはもうそこの煩わしさがなんもないから。
いや確かに。
めちゃくちゃ楽。でさらにそのさっきさ資料をこうねデータで共有するって言ってたじゃない。
うん。
その大学でもさデータ共有されることほとんどじゃない。PDF とかで。そうだね。うん。それを部分的に切り取って貼っつけるとかも簡単にできるんだよね。
ちょっと IT が弱い僕からしたらちょっと難しい世の中にいっぱいあると嫌だな。
いやもう本当にね慣れるとすごい楽なんですよ。
あまあまあまあ楽ではあるんだろうけどね、うん、大変そう。ガチで大変そう
っていう、だから個人的には教科書は別に本でいいんだけど、ノートに関しては電子化してほしいなってすごい思ってて、
うんどうなんだろうね。でもなんか提出とかなければ別に個人の自由でもいいよね。
ね、それはもう高校でもね、まあ、自由にしていいと思うんだけど。
ノート出してって場合でも、まあなんかノートっぽくまとめれてて、それを出せるならいいのかなって思うけど。
うん、
まあなかなかでも今のさ、教師はちょっと昔、ちょ昔前の人が多いだろうから厳しいよね。
ね、本当に。
頭固いって言ったらだけど。
であとさ、もともとうちの高校ね、うちの高校っていうか実習先の高校、もともとはスマホ使用禁止だったんですよ。は
い、あ、それな、わかるわ、うん。
うん。なんだけど、なんかちょうど今年の春のタイミングから学校の中でスマホを使っても OK になったんだよね。
今年の春だった？
うちはそうだった。
はいはいはいはい。
で、それもその理由がその ICT 化が原因で、うん、そのタブレットが使えなくてもスマホでも情報を見れるようにっていう、連絡を簡単に見れるようにっていう風にして、
はいはいはいはい、
その学校の中でもスマホ OK になったらしいんだよね。
はいはいはい。
もう自分たちの頃ってさ、そのスマホ使用が禁止だったわけだけどさ、
うん、
そう生徒会にこうすごい掛け合ってたのよ、ね、毎年毎年スマホ使えるようになんないですかみたいなの毎年やってんだけど絶対却下されんの。
うん、
なんか心の中でそれはずっと続くんだろうなってどっかで思ってたんだけど。
はいはいはい。
やっぱりこう ICT 化して使わなきゃいけないっていう場面になると、先生の方から使えるようにしましょうって話があったらしいんだよね、やっぱり。
逆にね。
そう。だから、結局、こう、環境が外から変わらないと、そのなんか学校の中が変わることってほとんどないんだなっていうのは思った。
まあまあそう、うん、生徒の圧力よりもね、やっぱ強い圧力がかかるからね。
うん。で、その ICT 化が進んだっていうのも、そのうちの学校がその特別 ICT 化を頑張りますって言ってるわけじゃなくて、うん、なんで ICT 化が進んだかっていうと、それこそコロナのせいなんだよね。
はいはいはいはい。
そのオンライン授業とかで紙が直接渡せなくなったりとかして、
うんうんうん、
ってなるとこう電子化した方が楽だよねとか、電子化した方がこう安全だよねっていう風に言って、こう嫌応がなしにというか、
まあそうしようね、ということだね、うん、
うん、仕方なくなったっていうから、だから本当にね、学校を中から変えるのは無理だと思った。外から何かしらの要因が入らないと変わらない学校は。
まあ一応変えれる力があるのが生徒会だけど、なかなかね。
そう。なかなか変えれるもんじゃない。生徒会
やってるから、ちょっとね、怯えつつだからね。
うん。
なかなかそんな行動力のある生徒会はいないから、難しいとこで。
うん。なんかそちらの学校は、なんか校則の変化とかありました、
うん、あそこす携帯とか、
うん。
OK だなったし、むしろなんかもっと緩くなってたのと。
へぇ。
なんか授業中でも使っていい場面とかあって、
あ、そうなんだ。
そうそう。
あ、スマホ開いてくださいね、みたいなやつでしょ。
調べてもいいよ、みたいな。
へぇ。
あったりとか。あとあれよ、なんか、出てこない。あと忘れした。あ、そう、なんか配信してたよ、授業。
あー、配信
てた？
その、Zoom とかってこと？
住んでても見れる子っているじゃん、コロナで。
はいはいはいはい。
の、なんていうの、家族が陽性だったとかだったら出れないじゃん、家から。
ああ、濃厚接触者ってことね。
そうそうそう。の場合にも、まあ、授業を見れるようにってことで、リモートありっていう、
ああ。
出席欄みたいなところに書いてあって、
うん。
その場合は、先生はマイクつけて、タブレットで配信して、みたいな。
なるほどね。
ことをするよ、こっちは。でも、なんかね、なかなか珍しいんじゃないかなって思うけど。
うん。こっちは、なんか、その、学校で、その教室でやってるのをカメラで映して共有するみたいな形だったわ。
うん、あ、動画として共有するってことね。
うん。まあ、生中継みたいな。
うん、うん、うん。同じじゃねえじゃん。そういうことでは
ない。同じか。黒板で、その、普通に授業を受けてる人がいる中で、その後ろの方にカメラとかを置いて、
うん、あ、そうそうそう、同じ同じ多分。
っていう感じで。
やっぱそこでもしてるのかね。
してるっぽいね。
まあ、ねえ、10日とかだってね、行けなくなる期間が。
うん。まあ、一回一回、その休んでたら授業間に合わないからね。
そこそなんか、その、リモートの話すると、最初の1週間いなかった子が次の週出てきて、うん、その次の週は別の子がいなかったりしたからね、1週間。
ああ。
まあ、しょうがなくはあるんだろうけど、なかなかね、1週間1週間出れないときついよね。
きついね。本当にきついね。
勉強もね、追いつけなくなるし。
うん。
それこそ、
あと、はいはいはい。
まあ、まだ高1だからよかったけど。高2高3とかになってくると本当に1週間でなきゃ全く分かんなくなるからね。
ああ、授業はねちょっと激化するというか、
うん、ね、こいつの中でちょっとね1週間っていうのなら復習すれば、
うん、
何やった感じはするけど、なんかありますよと教育実習の話。
教育実習の話だとね、いや、なんかやっぱりコロナの与えた影響ってでかすぎるなって思ったエピソードが1個あって。
はいはいはい。
大体高校3年生ってさ、こう、やっぱりクラスの結束みたいなのがある程度あるじゃないですか。
うん、あるね。ああ、なんか言ってたわ、それ。うん。
うん、で、その、あれ、名前が出てこない、グループワークみたいな授業がさ、なんかあったんだよね。うん、その、うん、班を作って、なんか考察をして、さ、発表してね、みたいな授業やったんですよ。うんうん、そしたら、3年生なのに、喋んの下手くそなの。
まあまあまあ、うん。
うん。で、
クラスの雰囲気とかもない？
まあ、それはもちろんあるんだけど、にしても、なんかこう、たどたどしすぎるんだよね。
ああ。
で、これもなんでかっていうと、今までコロナで、そういうなんか、頭突き合わせ喋るっていうのが禁止されてたから、
うん、
こう、やっぱり、こう、なんか個人個人で解決する能力みたいなのは高いんだけどね、一応。
うん、
なんだけど、こう、人と協力しなんかをやったりとか、こう、誰かが司会進行をやって話を進めるよ、みたいなのができないんだよね。
うん。
びっくりした。もう、全然話まとまってねえ、みたいなのが普通にあってさ。いや、変わったなって思ったわ。
難しいんだろうね。その前でもコミュニケーション能力がみたいな時代だったからね。
う
ん、
そうだね。
また対局で。これこそなんか、ラジオで話した話だけど、その学校祭、うん、ができなかったみたいな話したじゃん。
あ、はいはいはい。
ちょうど教育実習中に学校祭の準備期間で俺たち。
ああ、私もそうでした。
そうだった？で、なんか、アンドン作ったんだけど、
うん。
アンドンが作れるやつが誰もいないっていうことで、そう、伝統もね、崩れてってるんだなっていうふうに。
伝統ね。うん。その、うちの
学、うん、
そうそうそう、学校の中にさ、学校祭経験者がいなかったりするんだよね。もう先生方しか。
そうね、なかった。
だから、こう、先輩が、こう、姿を見せるじゃないけど、そういうのがないからさ。なんか、3年生も今年初めてやるんですよ、みたいなのがあって、うわーっていう思ったね。
いや、もう、どうなんだろうね。
うん。
どうしようもないっちゃどうしようもないから。
うん、どうしようもないんだよね。そうそうそ
う。頑張ってました、準備。
いやね、
行きたかったんだけどね、学校たちと来るなって言われちゃったので行かなかった。
あ、そうなんだ。
そう。
学校祭ね、今、一般公開とかやってないもんね。
そうなんですよね。いや、なんかダメにするって言われたみたいで。
あ、そうなんだ。
そう、行けなかったんですよね。
なんか、世知辛い世の中だよね、まだね、全然。
ね、まだ大変だね。
物価も高いしね。
高いね。それこそ失業者がね、もうきついみたいな話もよく聞くよね、最近ニュースで。
失業者？
あ、その失業者とか仕事がない、今しない人とかが、
うん、
もう生きていけないって。
いや、そうだよね。本当にそう思うわ。
ね、俺たちはね、その、まあ、親がね、なんとか仕事ができてて、まあ、大学できてるからね、うん、この普通に話してるけど、ね、もう仕事がなくなっちゃった人とかもいっぱいいるわけだから。
うん、そうね。
自営業で、みたいな。もう、時代は変わってくね、やっぱりね。
変わるね。
昔前だね、誰も考えれなかったから、まあ、崩れてってるわけだから。
うん。
しょうがないっちゃあれだけど、まあ、なんか策があってもいいのかなって政府としてはって思うけど、まあ、また難しいんだろうね。
ね、ちょっと今、ちょうど選挙期間だからね。
うん。
いやー、そうね、なんかその話でいくとさ、これちょっと不景気とか全然関係ないんだけどね。
うん。
もう研究室とかが忙しくてさ、バイトができないじゃない、うん、もはや。
あー、そうね、割と厳しいね。
ってなっていくと、本当にお金がなくてさ。
あ、
こう、
うん、
あの普通の社会人ってさ、
うん、
その月曜日から金曜日、まあ週休完全2日制だとしてね、
うん、
月曜日から金曜日働いて、で土日休み、まあ場所によっては日曜日だけ休みとかでもあるけど、うんうん、まあその分のさ働いた給料がもらえるじゃない。
そうだね。
でも大学生ってさ、お金がね、どんだけ頑張ってももらえないわけじゃないですか。
うん、そうだね。
で、研究室で月曜日から金曜日まで、こうね、ほぼ缶詰みたいな感じでやってさ、
うん、
で、そっから土日バイトって無理なのよ。
まあ、やってるやつやってるけどきついよね。
やってる人はやってるけど、みんなあの、どこかしらが崩壊してる。メンタルとか体とか。
まあまあまあまあ。
そう。
正直きついね。
だから、ちょっとね、大学生はお金がないってっていうのをちょっとね、世間は理解してほしいなと思うことがちょいちょいあってね。
あれよ、その授業で話されたんだけど、
うん、
アメリカとか中国とかもだけど、奨、うん、学金を返さなくていいらしいよ、大学生。
どういうこと？
だから単純にもらえるお金全員。
ん？何の話？
大学生が奨学金もらうじゃん。
はいはいはい。
それを返さなくていいから、まあ、ただの給料みたいなもんってこと。
ああ、なるほどね。
だから日本がいくら、もう全然教育にお金かけてないみたいな話をしてたんだけど。
はいはいはいはい。いや、まあ、それはね、そう。
って感じだね、確かに。だって、無理だもんな。そのずーっと研究して、
うん、
じゃあお金どうすんのって時に、俺は仕送りもらってるからなんだかなって言うけど、
そうそうそう、
仕送りないよって人はめちゃくちゃバイトもしなきゃいけないわけだから。
そう、そうさ、仕送りがなかった場合ってどうしてんのって本当に思うんだよね。
もう終わりだね。
終わりだと思う。
奨学金じゃないのか、それこそ奨学金をもらうしかない。
でも奨学金ってさ、あれだって一応学費があれじゃない、うん、保護じゃない。
いや、なんか生活費保護もあると思うの。
あるのかな。
うん、あるあるある、多分。あ、でも学費も払ってみたいな人はきついかもね。
うん。
親が。
もう本当にさ、なんだろう。仕事をし、ほぼ、まあ仕事みたいなもんじゃない。
まあそうだね。
でもさ、仕事しながらお金もらえないで、なんなら払ってるってやばくない？冷静になったら何やってんだろうってめちゃくちゃ思うんだよね。
自分たちが学びたくて来てるっていうのが実際だからね。
まあね。でもそんなことを会社だって言えるからね。
大学からしたら辞めてくれても全然いいですよっていうのがスタンスだから。
うん。
まあまた難しいとこではあるけど。
なんかね、なんかこう、うまいこと使われてる気がするん、してならないんだよな。
じゃあ辞めなって感じだけど、いやでも今辞めんのもバカだからね。
うん。
また少し頑張って就職してって感じじゃない、うん、
でもそれ言ったらさ、普通の一般企業に就職するのも同じじゃない、うん、その自分が働きたいって言って入ってさ、で月から金曜日まで働いてっていうのも全く同じじゃない、構造的には。
それはでもあれじゃん、契約として雇用主は働いてもらうことで その人を養うっていう、まあ、なんていうの、義務が発生するから。
ああ、はいはい。
大学側は別にその義務がないから。学びに行きたいならおいでで、まあ、そう、なんていうんだろう。学び屋として開きはするけど、
うん、
別に養う気はないよっていうのが大学じ
ゃない。ああ。だとしたらさ、
またなんか、
だとしたら人間をこう大学側が拘束するのは絶対に違うと思うんだよね。
いや、まあまあまあ、別にでも、拘束っていうかさ、なんて言うんだろうな。拘束
拘束されてる気が俺はしてならないよ。
俺はね、どうなんだろう。拘束はされてない気するけど。
まあそれは研究室によるけどね。
まあそうだね。それはでも教授のスタンスだから、また大学とは変わるから。
うん。
今、ピザのお届けが来るというラインが来ました。
ああ。そう、あの、彼、あの、1本目と2本目の収録の間に、あの、ピザをね。
腹が減りすぎまして、ピザを頼んでしまいました。
ピザを頼んだのでね。じゃあ、ちょっと時間もいいとこなので、ここら辺で切り上げますか。
まあ、でもお金欲しい気持ちはめちゃくちゃわかる。はい、
そう、お金が欲しい。足りません、お金。
教授に言われて仕事をしてるのと同じだからね。
そうなんだよ。ということでね、第137回目でした。皆さん、元気を出して生きてください。
締め方よ。
はい、
はい、じゃあ。
ということで、この番組のお相手は私、ゆきと、
うちでした。
さよなら。
さよなら。See you.